皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。8月28日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日のゲストは大谷健二君、ちょうど島本光祖さん島本微生物工業の農業研修を終えて帰ってこられたところなので、今日の話題は島本微生物工業の農業研修ということでお伺いしたいと思います。大谷君こんにちは。
こんにちは。
お元気ですか？
はい、元気です。
農業研修は何日間でした？
4泊5日ですか。
4泊5日
になったんですか。はい。
場所は滋賀県。
はい、滋賀県ですね。
美濃市ですね。
はい。
どうでした？
そうですね、まあ、いわゆる農業研修って言いますと、
はい、
例えば畑に出てどう、耕すとか、
はい、
種を植えてくるとか、
はい、
収穫とかっていう話だと思うんですが、
は
い、基本的には座学形式という形になります、
ね。はい、はい。どんな人が来てました？
ほとんどの方が、
まあ、
いわゆる専業農家といいますか、
はい、
プロの農家の方がほとんどで、
はい、
それから、まあ、私もその一人だと思うんですが、そうでない方が、
1
割ちょっとぐらいですかね。
あ、そうですか。で、
最近多いのは、
うん、
そういった微生物を使いまして、
うん、
環境問題ですね、
はいはい、
例えば産業廃棄物の処理がもう、
はい、
行き詰まってますよね、
はいはい、行き詰まってます。
そういったものを循環させるためにはどうしたらいいかとか、
あ
とは健康関係ですね。
健康、はい、
そういうのを興味を持たれて来られている方がおられました、
はい、そうですか、
はい、
全部で何人ぐらいですか？
大体30名ぐらいになります、
ね、30名で、
はい、
どんなその日程で行われてたんですか？
はい、
はい、
基本的には、まあ、初日ですね。初日は、まあ、遠方から来られる方おられますし、最終日は帰られる方がいらっしゃいますので、まあ、少し早めに遅めに始まって、
うん、
最終日は少し早めに終わるんですが、基本的には、まあ、8時半から、
はいはい、
10時ぐらいまで、まあ、遅い時は11時過ぎまで、
うん、
永遠と、
うん、講義、
はい、
あ、そう、
はい、
でそれから
、はい、あとは、2日間、半日っていうか、
まあ、うん、
2時間ぐらいですかね、
うん、
2時間ぐらい、
はい、
農場の方、試験場の方へ出まして、実際に、まあ、堆肥とか、
はい、
肥料ですね、
はい、
そういったものを作ってるところを見学する、という形です。
そうですか、
はい、
座学はどんなことを学ぶんですか？
座学はですね、
うん、
もう、まあ、当然メインの先生はすごく有名な方でいらっしゃるんですが、
うん、島本先生ね、
はい
はい、
もう話がいろいろ、
ま
あ、知識とか経験とかすごく豊富なんで、
うん、
それがもうあらゆる角度から飛んできますので、
うんうん、
いわゆるメソッドとか、
うん、
そういうことではないですね、
うん、
はい、
いわゆる、なるほどね、
第何章何項みたいな感じではなくて、
うんうん、
一つのことに対して次々情報をいただけるといいますか、うん、はい。
じゃあその大先生が直接もう講義なさるわけ？
はい、そうですね。
あ、そうですか、はい、へえ、すごいね、
はい。あとは、その他に、まあ、もう一人専任の講師がいらっしゃって、
うん、
あとは、まあ、副といいますか、
うん、
そういった方で、お二人、はい、で全部で4名ですかね。
そうですか、はい、その生物の成り立ちと光合成の仕組みとか、
はい、
肥料がどんなに効くのかとか、微生物がどう効くのかとか、
はい、
嫌気性とか好気性とか、
はい、
そういう話ですか？
そうですね、はい。
あ、なるほど、
はい。
それから作物ごとに、例えばこの作物はこういう環境に向くとか、そういう話はあるんですか？
はい、そうです。
あ、そうですか、
はい。
専業農家の方っていうのはどういう目的意識で来ておられるんですかね？
やっぱりですね、いろいろやられて、
うん、
まあ、ある方の話ですと、いろいろ回った結果、ここは一番効果があったと、
あ、そう、
はい、いうことで来られてる方はいらっしゃいましたけども、はい、ですので、まあ、基本的に、
うん、
今よくてより、収穫高を上げようとか、
うん、
いうことよりは、まあ、特に安全という部分で、
うん、 安全ね、
安全な作物をお客様が求められているので、
そうだね、
そういったものに、やっているということで、
うん、
まあ、変わられたということですかね。今までのものに疑問を感じて変わられた方がかなりいらっしゃるのかなとは思いますが、
あ、そう、
はい、
どうですか、まあ、島本先生、私もいろいろお話伺ったことありますけどもね、
はい、
実際にそれを圃場でまあ、実践するにあたってね、
はい、
やっぱ島本先生はかなりある意味で時間をかけて今日も来られましたけども、
はいはい、
研修をそのまま実践するとして、それはかなり大変そうですか？そんなことなさそうですか？
まあ、取り組み方で例えば健康の一部分ですね、
うん、はい、
まあ、お腹の微生物を少し良くするとか、
うん、
そういったことも、当然できますが、
うん、
基本的には先生本気でいらっしゃるので、
うん、
まあ、本気で取り組まないと、
うん、
なかなか、
うん、相手にしてくれない？
いや相手と言いますか、うん、自分が納得いけるもの、ああ要するには教えていただいたことに対して、うん、自分が納得できることができないのかなという気はしますね。
ああなるほどね、はい、そう具体的に言うとまず土作りの部分かしら。
そうですね、
ね
はい、
堆肥は、まあ、買うにしろ何にしろね、まずその土をちゃんと作ろうというところだね。
はい、そうですね、あのよくあの会社の、企業文化リーダーシップの話とかでも、うん、何年間で会社の企業文化が変わるかって話がありますけども、ね、同じであの土の場合も、
うん
ポンと入れたからといってポンと変わるわけではありませんで、
う
ん
そうだね
先生の話と、まあ、最低3年間はやり続けなければいけないってことになりますから、
うん、3年間はね、
はい、それはもう土作りですんで。
そうですね、はい、かなりだから大量に投入するわけだね最初ね。
そうです ね,
ね、
はい、あとは当然、
はい、
あの普通作物を育てるっていう話になりますと、
うん
成果が出るわけですよね。
はいはい出ますね。
見事土はいくら作っても全く、
うん、
後で成果が出ますけども、
そうだ、ね、
目に見えた成果が出ないことを3年間やり続けるっていうのは、う
ん
はい、相当覚悟してやらないと
つ
まずいちゃうのかなと思います ね,
なるほどね、はいまあ、島本さんのところ の, その、まあ、いろんな肥料作りはね、
はい、
いろいろ特徴があって、
はい、
例えばその木のクズを、ね
はい、
肥料にするとか、はい、日本で初めて本格的に終わりになったそうなんですけども、はい、なんか肥料作りのいろんなお話も伺ってきたんですか。
あはいあの、うん、伺ってあのいろいろ聞かせていただきました、
はいはい、で実際なんかできそうですか。
そうですね、ですねあの、
はい、
まず本格的にやろうと思うのであれば、
うん、
3年以上動かないという
あ
前提になりますし、
そうだ、ね、
3年間手をかけられる範囲ということになりますので、うん
はい、
そこからやっていくのが、
はい
いいかなと思ってます。
そうね、
はい、
あんまり広い面積ができなくなるね。
そうですね、
本気でやろうとするとね。
そうですね、はい、
うん、ねえでその畑にはどんなものが今植わってました。
そうですね、農場といいますか、まあ、試験場という形に、
うん
なってるんですが、
はいはい
まずゴーヤがありまして、
ゴーヤ
それから、
はい
ナス、キュウリ、トマト、
はいはい、
そういったものが、まあはい、
そうですか、
はい、できましたね、
はい、なんか美味しかったですか。
はい、あの、朝食と夕食はそこで取れたものをいただくんですけども、
う
ん
あそう
はい、非常に美味しくて、はい、
あそうですか。
あの皆さんにちょっとお見せできないんですが、
うん
まあ、どういったものかって言いますと、
うん、
例えば、
うん、
ナスですと、だいたい女性の手より葉っぱが大きいんですね、
うん、女性の手より大きい、
はい、私の手より一回り小さいのが葉っぱの大きさですので、
ナスの葉っぱが、
はい、
あそう
ですので、そこを言ったところでどういったものが、
うん
できるかをちょっとお考えいただければ。
すごいよね、
はい、で特徴は普通大きいと、はいはい、あの大きいだけで中身がって話に
そう、ね、
大味だなっていう話があるんですが、うん、そうではなくてはそこのは非常に美味しくいただけるというのが特徴です ね, ね
いやうちの畑もさキュウリがものすごく見事になるじゃない、
はい、
太くて、
はい
ね
はい、
この間もあのちょっと思い出食べてみたのよ、
はい、
あの草の雪した時、
はい、
美味しいんだよね。
はい
うちもあそこのいろんな肥料でやったんだよね、
はいはい、最初にまず使わせていただいて、
ね、そうだよね、
はい、
いやだからあのナスではないキュウリ見た時に、
はい、
これは尋常ではないなと思ったんだよね、
はいはい、
このなんか堆肥ってね。
そうですね、はい、
うん、ね
はい、
あとなんかそのこれはという面白い話ってありました、聞いてて。
そうですね、今あの先ほど企業文化の話をしましたが、
うん、
あとはまあ人を育てるのも植物を育てるのも、
うん
まあ、就職私やってますんで、そういった部分で全く同じかなと思ったのが、
はい、
やっぱりですね、
うん
目先だけで考えていくと、
うん
葉も茎もよく伸びるんですが、
うん
結局つるぼけと言いまして、
つるぼけ、
はい、
うん、
こんな立派な葉でこんな立派な芽でどうしようと思っていたら、うん、あと花が咲かない実がならないっていうのはよくある話
なるほどね、は
い、ですのでその土の部分ですね、
うん
すぐ成果の出ないところをしっかりやっておくことが大事というのは、
うんはい
人間もあの農業も全く同じなんで。
なるほどね、
はい、その辺はすごく勉強になりました。
あそうですか、はい、なんかその島本さんのところをねいらっしゃる方っていうのは、
はい、
やっぱ精神的にもそういうところはしっかりした方多いですか。
そうですねあの、うんまあ、どういった方かって言いますと、
うん
一見おとなしめで、
うん、おとなしめで、
あまり、
はい
相手の方からといいますか、
うん、
相手さんからはあまりお話にならないような感じですけども、
うん
まあ、非常に真面目にやっておられていて、
はい
そういった、特に農業の部分になりますと、うん、お話をされるという方が多いですよね。
その、はい、昔からやってる農家にとってみればやっぱり画期的な方法みたいな部分なのかしら。
そう
肥料を3年間ワッとやって、
はい、
土を変えて微生物を投入してというのは、
はい、それはもう180度違うというか、
うん、
2パターンといいますか、うん、おられまして、大島先生の前からお付き合いされている方ですと、うん、お父様も研修に来られて今息子さんが研修に来られている場合もあるんですが、はい、そうでないあの途中から入られた方、例えばサラリーマンをやっていて、途中から農業に入られた方ですと、
はい、
この方法を入れますと、うん、周りの農家から、うん、できるもんならやってみろとは言いませんが似たようなことをおっしゃれるぐらいですんで、
うん、
まあ、あの周りの方がいわゆる、
うん、
官業、観光農法からしますと、
うん、
常識外れということになるんだと思います。
あ、
はい、
観光農法ってよく言われますけども、あれ本当に結構たくさん の, その農薬とか、
はい、
ふんだんに使いますよね、あれ、
はい、
ものすごい種類のものね、
はい、
そうですね、
あの先ほどの話で葉が出て、芽が出て、そこからが観光農法の勝負なんですよね。
あ、なるほどね
ですので、はい、A という症状が出れば、
うん、
あるものを入れて、
そうですね、
B という症状が出れば、あるものを入れてっていうのが観光農法の基本ですよね。
まあそうですね、対症療法だよね。
そうです、はい、
はい、それに対してこの島本さんとこのやつは基本的にそこはもうあんまりジタバタしないわけなのかな。
そうですね、
ね、はい、あんまりジタバタしないで、それでもやっぱりその、はい、なんていうの、あの酵素を葉に、ね、
はい、
塗ったりするんでしょ、
はい、
日照り の, あの日照の弱い時とか、
はい、
ね、
はい、
あ
の葉面散布、
葉面散布ね、
はい、あのどういうふうにやるかというところで、
うん、
まあ、一つ人間の体で言いますと、うん、土実力の部分が、
はい、
正しいものを正しくいただくという話で、
うん、
葉面散布の部分についてはそういう日照が足りないとかそういう時に、うん、はい、まあ、ちょっと点滴を打つじゃありませんけども、
はいはいはい、
あの後からサポートで入れていく部分と、うん、ね、いうことになります、うん、その両方をやっていくと、
は
い、単純に言いますとプロですので、
うん、
天候の変動によって収穫が上がったり、うん、味が変わったりしますと、
うん、
非常に産地としては、
うん、
信頼を失いますので、
うん、
そこを、まあ、フラットに抜けていくというところになるんだと思います。
すごいね、はい、でその研修のこの、まあ、4日間で、ね、
はい、
行ってこられて、
はい、
でうち の, その小田原畑どんな風にしようというふうに思いました。
やっぱりですね、うん、もう土からしっかり3年間、
うんうん、
やっていくというのが一番いいかなとは、はい、
なるほどね、
思いました、はい、
はい、
それからあとは作物ですね、うん、もう少し限定していくのがよろしいかなとは思いました、
うんうん、ちょっといろいろやりすぎたかな、
あ、というか土作りの上で、まあ、うん、なるべくその作物に合わせた土の方が、
うん、
素人なのでやりやすいかなと思いました、うん、あれでも慣れてくればそのバリエーションというのはできますが、まず一つしっかりとした土を作るのが一番いいかなと思ってます、
なるほどね、
はい、
そうするとやっぱかなりその肥料もじゃあ作ったり買ってきたりして入れてと、
はい、そうですね、
あのそれを3年間ぐらいしっかりやってみると、
そうです、
あ、
特に堆肥の部分についてはいわゆる肥料の部分といいますか、
うん、
土壌に入れるものに関して言いますと、うん、それを作るのに半年ぐらいかかる話ですから、
まあ、そうだよね、
はい、今から始めても投入するのは半年後というような、うん、
そうだよね、
はい、
あれは何そのおも思いっきり積み上げるわけ、その枯れ草とかなんかを、
はい、そうですね、
そうだよね、
はい、ですんで、ちゃんとした場所でちゃんとやらないと、
うん、
あのハエが湧いたりウジが湧いたりして、
そうだよ、ね、
悪臭が出ますと近所迷惑という話になりますので、
そうですね、はい、かなりだからしっかり手入れしないといかない
んで、ね、はい、
です
ので堆肥を作るとそういうふうになるのではなくて、
うん、
ちゃんと、成熟させると良いものになるということで、
うん、そうですね、
はい、
そこは難しいところですね、ちゃんとやらないといけないところですな、
はい、
手抜くとできないということですな、
そうですね、はい、
ね、しかし、まあ、いずれにしましてもね、こう農業研修とこう行かれてみまして、
はい、
そのなんかまあ、人の育てるのとね、作物育てるのとよく似たところがあると今おっしゃいましたけども、
はいはい、
やっぱりこういうのったら勉強すればみんなできるようになるのかしら。
誰でもできるようになるんですよね。
あ、そう、
はい、
へ、
あとは、
はい、
本当ベースといいますか大元といいますか、
うん、
そこをしっかり押さえておくことが一番大事だな、うん、
一番基本的なところね、
はい、
そんな難しいことじゃないわけでしょ。
そうです ね,
ねえ、
で特にあの、
はい、
先ほどの、どういう方がいらっしゃるっていう話で、
はい、
あと、まあ、私は特にそんなに気づかなかったんですけども、例えば、
はい、
施設栽培と言われるハウスをやられている方ですとか、
うん、はい、
ああいうところとかなり人間のコントロールが入っていますので、
うん、
そういうのも、ベースが分かっていると、
うん、
かなりうまくいくんですが、
はい、
ベースが分かっていないと、
うん、
非常に、難しい状況にな
って
、
なるほど、ね、
対処療法が、
うん、
対処療法のプロにならなくてはいけないという結果は別に
ね、わけ分かんなくなっちゃうやってるしね、
はい、
何があんだ分かんなくなっちゃうね、
はい、
あ、よく分かりますよ、
はい、
うん、やっぱ基本的なところは分かってないと、
そうですね、はい、
仕組みだよね、
はい、
土と植物の仕組みがね、
はい、
あ、そうですね、
はい、
でもいい経験でしたね、
あ、もう本当に、
ね、
良い経験をさせていただいて、はい、次回いつにしようかなと思ってるぐらいで、
ねえはい、あそこはその年に4回ぐらいやってるんですか。
まあ、年2回ですね。
年2回ですか、はい、あそうですか、はい、夏と、
8月と1月です
ね。8月、はい、1月は寒いな。あそこは寒くない？
ものすごく寒い。あの年間平均気温は確か13度という話で、豪雪地帯ではありませんので、雪が多く降るというわけではないですが、
そうですね、
はい、また雪のないところというのはものすごく寒い場合も雪がある方が暖かい場合がある
ね。雪がない方が寒かったりしますよね、はい。でもまあしかし本当に何十年と続けておられるんでしょ、あの研修。
そうです ね、
ね、はい、すごいもんですよね、
はい。こういったあの、うん、例えば1回2年、30名ぐらいの方ですが、うん、でも受講者は、延べ1万人を超えてますので。
あ、そう、はい、あそうですか、はい、すごいね。やっぱり、まあ、そうやってね、みんないい農業ができるようになればね、
はい、
日本も良くなるということですよね。
そうですね、はい。
まあ、私も頑張りますので、また大谷君も一つ畑の方もよろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いいたします、
はい。今日は島本微生物工業の農業研修に行ってきました大谷健二君に研修のお話を伺いました。大谷君どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまたお目にかかりましょう。さようなら。
さようなら。